はい、おはようございます。今日は12月の29日、朝8時ぐらいですかね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。多くの園は昨日で終わり、仕事納めだったのかなという感じですけれども、今年1年どんな年だったでしょうか。おそらく先生方慌ただしく過ぎていったのかなというふうに思いますけれども、振り返ってみてですね、いい一年だったなと思って、思えるような一年だったらいいなというふうに思っております。私自身も、私自身にとっては今年は、いろんな今まで目標としていたようなことがですね、達成できた一年だったかなということで、私自身数日前に今年一年の漢字を一文字でと自分で勝手に思ってですね、ね、よくテレビとかでやってるのでね、思って、立つというですね、達成の立つですね、かなというふうに思った一年でした。全部全て出し切れたかっていうとですね、まだまだ、改善点もあるなという気はしますけれども、長年こう積み上げてきたことが一つのゴールを迎えてみたいなことがですね、いくつか ありましたので、ですし、病気もしましたが、それもですね、いろんな教訓を得て、復活をして、その後、こうやって元気に年越しを迎えられているということなので、それはそれでいいことだったのかなというふうに思ったりしています。はい、また先生方ももしかしたらね、ご自身の今年1年の感じみたいなのがあるかもしれませんけれども、はい、そんなことも考えてみるといいかなと思います。さあ、今日はですね、子どもたちの姿から育ちの流れを想像するというですね、タイトルで、活かしてもらおうかなと思っています。で、これもですね、先日初めて行った昨日話しした内容のね、縁と同じ縁でですね、お話しした内容をベースにしながら、そこから発展させてということでいこうと思うんですが、直接私のことをご存知の先生方はですね、ご存知な内容ですが、私はもともと心理学、しかもスポーツ心理学というですね、全然関係のない分野にいて、いろんな、流れがあってですね、今幼児教育保育のところにですね、片足を突っ込んで、心理学の側面からということなので、ある意味異邦人としてですね、眺めているというか視点を持っているところがあると思います。で、現場の先生方とですね、一緒に子どもたちとのことを考えているときに、現場の先生方の多くが、皆さんとは言いませんけど、多くの方がお持ちの視点でですね、ちょっとこう、違和感というのか、それってどうなのかなっていう疑問点を持っているというか、気になっていることがあるんですけど、それはですね、何歳だから何々はまだ早いとか、何々はできるとかですね、できなきゃいけないとまで言いませんけど、何々歳なので、月齢だったり年齢だったりっていうところで、区切っているという感じ、区切ってるとは言わないんですけど、そういうふうに見ているという視点がナチュラルにあるかなっていう、発達段階と呼ばれているものを年齢で区切るという感じなんですけど、あるんですね。で、これは僕の中では阻害要因になるんじゃないかな、育ちを阻害する要因になりかねないな、なるとは言い切りませんけど、っていう懸念をしてます。で、その理由とですね、そうしないことによる意味みたいなことを考えてみたいなというふうに思います。この話は直接園内見とかに行くと お話しさせてもらう内容でもあるんですけど、はい、ちょっと共有したいなと思います。で、もちろん先生方はご存知だと思いますが、発達というのは年齢で決まるもんじゃないですね。環境と流れで決まるもんだと思います。で、例えばですけど、ハイハイがなくなってるっていうね、現代の子供たちは、ハイハイが少ない、ハイハイの期間が少ないみたいなことをよく言います。で、昔は、ハイハイの時期がしばらくあって、で、次第に立ち上がるようになるっていう流れがあったような感じだ。私らが子供の時はそうだったですね。で、 まあ、最近はその廃廃期間が短くなってるというような考え方がどうもあるらしく、まあ、科学的根拠はあんまりどうなんでしょうね、 あるのかな、あんまりそういうデータ見たことないですけど、まあ、あるのかもしれないんですが、はい、という話があると。で、これに関してはですね、西洋型の生活スタイルがここ何年でしょうね、どのぐらいかちょっと分かんないですけど、まあ、ここ2、30年というところでしょうかね、まあ、椅子と机の生活が当たり前になって、赤ちゃんがそんなにハイハイしなくてもすぐに垂直面があるということと関連してるんじゃないかっていうふうに、まあ、私としては考えています。で、僕も一緒にあの研究会なんかをやってる西尾さんというですね、中京大学におられる先生が、赤ちゃんの移動を研究されてる、あの歩き出しとかですね、そういうものを研究されてるんですけど、その周りに何があるかによって、歩行システム、歩行開始システムみたいな表現をされてたと思いますけど、そういうものが構築される、その構築のされ方は、例えば目標物が後ろにあるのかとかですね、とかいろんなことによって、変わってくると。で、まして垂直面がですね、どういう形であるか、例えばソファーや椅子やテーブルや壁やっていうものがですねあって、そういうものによって違ってくるという話を書かれてるんですね。で、そこから推察するに、家具の種類が30年前と明らかに違う、まあ、僕が子供だったらもう50年近く前ですけど、その頃とは明らかに違うわけですよね。なので、ハイハイが消失するっていうのはおかしくない、消失してもおかしくないんじゃないかっていうことなんですね。だから逆に言うと、もともと立てる能力はあったけど、そういう環境じゃなかったという、昔はね。だからハイハイ期間が長かった。それの良し悪しはいろいろあるのかもしれないですけど、まあ、どっちがいいとか悪いというよりは、生活スタイルの中に適応しながら子どもたちが発達をしていってるっていう話だよねっていうことですね。まあ、ちなみに私が育った家のですね、私の記憶ではですね、まあ、僕はあの東京で生まれ育っていて、あの10歳まではですね、多分父親の社宅なんだと思うんですけど、会社の社宅よくわかんないですけど、あの10歳まで、ある一軒家に住んでいたんですが、そこで過ごした部屋ですね、なんとなくかすかな記憶で言うと、そんな垂直面って多分あんまりなかったというか、タンスはあったような気がするんですけど、 畳敷きの多分6畳間4畳半かな6畳間かな、まあ、そんなに広い部屋ではないんですが、とはいえ垂直面は多分タンスですね、要は部屋の端っこの方にあるタンスぐらいだったと思うんです。とか、ガラス、縁側に出るようなとこにあるガラス、サッシ、アルミサッシみたいな、だったと思うんです。で、赤ちゃんだった僕がですね、その中で移動しようと思ったら、多分ハイハイしか方法がないんですよね。で、その先にある多分タンスを支えにして次第に立位を獲得するんですけど、垂直面をそれほど意識する必要がなかったので、何、それを持って立ち上がるっていう偶然とかも多分生まれにくかったんじゃないかと思うんですよね。で、だからハイハイで移動する、でハイハイにどんどん慣れていくから、ハイハイの安定感が出てきて、しばらくそれでいくと。で、何かの拍子にふっと立ち上がったり、同じぐらいの月齢の人が立ち上がったりしてたりするのを見て真似するとかがあるのかな、よくわかんないですけど、まあそんなことを経験して次第に立位を獲得したということなのではないかということですね。で、こういうこと、まあこれは一例ですけど、こういうことがあるので、何ができるとかできないとか、もしくはしないみたいなことっていうのは、年齢も関係するのかもしれないですけど、まあ、あの生まれてからどのぐらい経ってるかって、月齢というのか、はい、だけど周辺環境にも影響を受けるということ、それから周辺環境っていうのは人の環境もあるので、近くに同じぐらいの月齢の子がいるのかとか、兄弟が上なのか下なのかとか、そういうことにもよると思うんですよね。っていうのが、まあ発達の一つの特徴で、だから歩こうと思ったら多分1歳になる前から歩けた、昔の子も今の子も。だけど、ハイハイを必要とする環境だった、もしくはもうすぐに立ち上がれる環境があるみたいなことだろうなということなんです。で、まあ、おそらく先生たちはテキストとかにね、書いてあったりとか、あと保育経験、ご自身の経験の中からですね、まあ大体何歳になるとこのぐらいみたいなイメージを持ってるのはよくわかるんです。僕も大学生見て、1年生で大体こういう感じとか、2年生はこんな感じみたいなのはもちろんありますから、 あの2年生の終わる頃にこのぐらいになっていってもらわないとなみたいなことももちろんあります。なので、分かるんですけど、でそれが絶対じゃないんだというイメージも同時に合わせ持っておく必要があるというかいう気がするんですね。なんか指針が必要なのはよくわかるので、ダメって言いたいわけじゃないんですけど、それだけになっちゃうといけないというか、それを絶対視してしまうといけないというか、はい。なので、本当はそのなんていうの、年齢によるそういう縛りみたいなものが頭の中にあると本当はできんのに、こっちができないっていうふうに考えちゃうから、子供がチャレンジしようというふうにした時にそれを止めてしまったりとか、そのチャレンジをおっていう目で見ないという、どういう目で大人が見てるかってすごい大事なことで、期待を込めた目で大人が見てたら子供ってそのこと気づくので、あの頑張るわけですよね。そういうなんていうのかな、そういう視線が子供たちに力を与えるというか、そういう側面をもたらさなくなるんですよね。あの年齢で区切ってで、 できるできないを判断してしまうと、それだけ、その一点だけでね。だからもしかしたらできるかもしれない、何歳だろうができるかもしれない、うまくできないかもしれないけどできるんじゃないかっていう期待値、期待感を持っておくっていうのは結構大人として大事なんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、テキストの方、両括弧3、流れとして捉えるというところに入りますが、子どもの発達を見るときに順序とか流れで見るっていうことですね。流れとして見ていく、で流れと何かが結実するっていうことが起こっていく。なんて言ったらいいんでしょうね、僕が今読んでる本を引いて言うならですね、なんか結び目みたいな、なんだろうね、わかんないけど、編み物とかをしているときに、なんか線と、なんかこう何かのとこう組み合わさった何かみたいな部分ができるじゃないですか。なんて言ったらいいんだろうなんかいい具体例があんまりないですが、まあその話またしますけど、なんか流れとその結節点みたいなものがあり、でその結節点からまた次の流れが生まれ、また次の結節点が生まれみたいな風に、なんかこう正解とかそうならなきゃいけないっていうものがあるっていうよりは、いろんな偶然も重なって一つの流れがどこかで結実し、また次の流れにつながりみたいな、そういう視点で捉えたらどうかなって思うんですね。で、これもまた具体例でいくと、この秋にですね、僕があの関わっている園でですね、5歳児さん中心に、まあ、その後4歳児さんも入り込むんですけど、大規模な土木工事みたいなことが行われて、非常に面白い、長丁場の遊びが生まれたんですけど、最初多分築山から水流してとかですね、そんな遊びだった感じがするんです。秋に入った頃、9月とか10月になってたのかな、まあ、その頃に、で流れが生まれて水たまりができるとでその子までは多分当たり前なんですけど、そこから園児たちはですね、こう溝をだんだんこう掘ったりとかですね、園庭、そのなんだ、護岸工事じゃないですけど、堤防を作ってですね、でダムを作って、でそこからこうさらにこうなんていうの、堤防だけじゃなくてもう川みたいな状況になっていき、本当に2ヶ月以上かけて最終終わったの11月ぐらいだったかな気がするんですけど、一秋かけて壮大なこう河川、一連のこう河川を作ったんですよね。しかも水が逆流しちゃうのはなんでだとかですね、そこで高低みたいな意識ができてきて、こっちの方が低くしないと流れないんじゃないかっていうことに気づいた子がいたりとかですね、まあそういうのは多分どこの園でもあるんだと思うんですけど、なんていうのかな、先生がリードするわけでもなく、子どもたちが自分たちで考えて、ああでもないこうでもないって言いながら、で先生は決してこう前を歩くことなく、子どもたちがこれからどこへ向かうのだろう、この先何が起こるのかなっていうことを半歩後ろ一歩後ろからですね、子どもたちを眺めながら後からついていった感じでこうやっていたと。でその中で、まあその先生ともいろいろ相談しながら、その先生も悩みながらね、どうしたらいいんだろうかって言って相談していただいたりしてやってたんですけど、 例えばそこからですね、スコップの使い方みたいなものを習得するかもしれないじゃないですか、使ってるうちに。で、そうじゃない、例えばクワとか釜とかそういう器具が必要になるかもしれないということが起こりえますよねと。でそこは、まあ、僕がですね、いろんな話をする中で本物を使おうみたいな話をしていたので、スコップもですね、鉄製のものをそこから出して、5歳さんは使っていいよみたいな話だったかな、そんな感じで持って行ってたんですけど、ちなみにそこはですね、ままごとをするのも本物のグラスやお茶碗を使ってやっててですね、それはそれでここでも本物に触れるっていうのをちょっと書きましたけど、本物にするとままごとって本当に変わるんですよね。はい、そういうことをやったりとかっていうのを積極的にやってる園なので、そこでスコップを変えたりですね、あとは相談をして何かをするっていうのがまだちょっと難しいところがあって、話はするけど好き勝手するっていうか、そこが結節しない、こう交わっていかないみたいなとこがあったのが、こう例えばこうなんだろうね、話し合い、そこがそれをやったかどうかちょっと分かんないですけど、話し合いの方法を習得していくかもしれないので、日頃の保育の中から例えば話し合って何かを決めて行動をしていくみたいなことを大事にしてですね、例えば給食の準備の時に、子どもたちだけで順番を決めるとか、こういうふうにする、ああいうふうにするっていうのを決めて準備をしたりとかですね、まあ、そういうことですよね、をするっていうことを、まあ、してたりとかいうことですね。でそういうふうに、まあ、要は遊びがこれからどこに向かうんだろう、どこに結節してどんな課題と出会い、子どもたちは何をクリアしていくのかっていうのを先生は想像をするわけですよね、その流れを。でその流れの中で進むであろう、でもそっちに先生が進めていくわけではなく、子どもたちが自然に進んでいくわけですよね。子どもたちがそれを、方向性を見出すっていう、それを先生は想定して、そうなるかもしれないから、日頃の別の保育の部分で協力体制をこう作ったりとか、用具の準備の仕方を変えたりっていうことで、日常の保育を工夫するっていうことですよね。その決定なんていうのかな、あらかじめ物事の進み方が決定してるわけじゃないので、無数のこう方向性があり、流れがあり、どこで何とこう出会ってこう結び目ができるかっていうのは全くわからないわけですよね。だから全て想定することはもちろんできないんですけど、そうやって考えられる工夫をするっていうことで、園児たちっていうのはその中でいくつものこう可能性、もう本当に子どもたちは可能性なんだろうな、可能性がいっぱいあるので、可能性しかないと言ってもいいぐらいなので、それを子どもたちが自らの手で出会い開花させていく、それを教えるんじゃなくて、子どもが自分でクリアしていけるようにこそっと準備するっていうのかな、まあ、支えるっていうのかな、先生が、そういうことが大事なんかなっていうことをだと思うんですよね。でこれはまあまあそういう見方をすることによってだんだんできていくんじゃないかなと思うんですよね。一方でこう今は何歳なのでこうだとか、こう固定化したステレオタイプによって、子供を見るとその可能性を排除してないかなっていうことなんです。僕が気になるのは排除したくないじゃないですか。大人が制限要因になることは、それでも制限要因になるんですけど、制約に なるべくならないというか、まあ、存在している時点でも制約にはなるんですが、とはいえなるべく促進要因でいたいなと思うわけですよ。だから今目の前にいる子どもたちを見て、その次はどういう流れ、どういうルートになる可能性があるんだろうっていうことを、自ら我々が大人がね問いながら、いろんな場面で見ておく必要があるかなって。それは今僕がまあ園庭とか砂場とかそういうところの遊びが好きなので、まあそういう例を挙げてますが、ごっこ遊びでもいいし、劇をやる時でもいいし、運動会でもいいと思うんですけど、いろんな場面でね、はい、 そういうふうにこう流動的で周辺環境とこういろいろ混じりはりながら、周辺環境というのはもちろん人も込みでですね、周辺環境といろんな調整をする中で、発達とか育ちっていうのは起こっているわけで、非常にダイナミック、ダイナミックっていうのは豪快とかそういう意味ではなくて、こう力動的という訳し方をしますが、何も決まってないという状況状況に合わせて臨機応変な発達っていうのが起こってるわけですよね。で、そういう目を持つことができると、その流れで見るっていう目を持つことができると、これ僕ねすごい楽しくなると思います。日々が固定化された目で見てると、日々が同じことの繰り返しのような感じがしてしまう。だけどそうじゃなく、流れとして見ると、まあ、疲れるんですけど、めんどくさいしだけど、そこをそういう目を持つことができると、日々が新鮮に映るんじゃないかなという感じがします。なので多分ね、毎日あの世界で生きてたら大変だろうなと思いますけど、まあ、そういう目を持って子どもたちの育ちを見るっていうことをしていくと、そして想像する、子どもたちがこれからどういう流れに向かっていって、どんな結節点を結ぶんだろうかっていうことですね。これをこう想像しながらいくとですね、非常に楽しいし、やれることなんていっぱいあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい、なのでそういう見方をしてみてはいかがでしょうかという提案、ご提案を今日させてもらってというところが今日の趣旨でございます。はい、いつも以上に長い話になってしまいましたけれども、そんな風に考えたらということを、まあ、新年ですね、4日からなのかな、皆さん仕事は、の保育の中にちょっと生かしてみたらいかがだろうかということで、考えております。はい、ということで、もう長くなってしまったので、これ以上他にもお話ししたいことあるんですが、まあ、今日のテーマとしてはひとまずここまでということでですね、終わりにしたいと思います。年末なので楽しい時間を過ごす皆さんが多いんじゃないかと思いますけれども、はい、もうこれでもかっていうぐらいですね、楽しい時間をお過ごしいただければと思います。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた明日ですね、お耳にかかれればと思っております。それではまた、良い一日をお過ごしくださいですね。はい、ではまた。